スに昇華させたマテキ、代表作ボレロ、ピアフほか、ダンスに愛と革新をもたらした傑作を一挙上演。11月17日から26日、東京文化会館大ホール。詳しくは NBS のウェブサイトへ。
探しに出かけましょう。
4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はゲストにテレビアニメ地獄少女シリーズの生みの親、アニメーション監督の渡辺博さんを迎えてお送りします。どんなお話が飛び出すのかお楽しみに。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
この恨み、地獄へ流します。
さよならば引き止めてて、大丈夫は大丈夫はなくて、もういいは全然良くなくて、そのままの私でいいって言って、
テレビアニメ地獄少女宵の棘オープニングテーマ、ミオ山崎でノイズでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日のゲストはアニメーション監督の渡辺博さんです。おはようございます。
おはようございます。
渡辺さん、お久しぶりです。
そうですね、久しぶりですね。
はい、もう8年9年ぶりの出演ということで、いやー、あれからそんなに経ちましたか。
経ったんですね。
多分ね、お忙しいからもうなんか 2,3 年ぐらいにしか感じてらっしゃらないと思いますけれど。
はい。
というわけで、地獄少女シリーズ、今期もね、
はい、
今放送中でして、で、新シリーズの宵の棘は、この間、新しい回の6話が全部もう終わって、はい、で、今ちょっと振り返りですよね。
はい、そうですね。
はい。で、見た方も多いんじゃないでしょうか。さあ、この見たいラジオに、2008年10月10日以来の登場ということで、私から簡単にプロフィールを紹介させていただきましょう。渡辺博さん。1978年、テレビアニメ、漫画日本絵巻にて動画デビュー。サイボーグ009、ドクタースランプあられちゃんなどの原画を担当。作画監督を務めた魔法のプリンセスミンキーモモでは、ファン、各種メディアから注目を集めます。その後、演出、監督に転身、逮捕しちゃうぞ、植木の法則、などのヒット作を担当し、私、椎名は、1994年の OVA、ミンキーモモ in 旅立ちの駅、1998年には、テレビアニメ、魔術師オーフェンのシリーズでご一緒させていただきました。そして2005年からは、原案を担当された地獄少女シリーズの放送が始まり、先日放送を終えた最新シリーズ、宵の棘でもお世話になりました。いやー、私こう見てきたアニメーションばっかりなんですけれども、そうです。まあ、前回いらっしゃった時にも、ミンキーモモで初めてお会いしてっていうお話をね、そうですね、したんですけれども、さあ、その、渡辺さん、この地獄少女の宵の棘、
はい、
今回この宵の棘シリーズは大体足掛け何年くらいで構想されたんですか？
そうですね、オンエアは、この間終わったばっかりですけれども、
はい、
作り始めたのは、2年ほど前ですかね。
やっぱりかかりますよね、はい、一番今回の宵の棘で渡辺さんがこう、これは表現しておきたいって思われたことは、
やっぱり地獄少女っていうこの作品自体で自分が描きたいものって、なんていうのかな、日本のこう村社会的な、ちょっと閉鎖的な部分、まあ、これは学校とかそういうのにも通じると思うんですけれども、はい、なんかこう新しいものを排除するっていうか、そういった空気感みたいなのを、まあこうなんていうのかな、生活している上でよく感じることがあって、そういったものをちょっとこう作品の中で表現したらどうなるのかなって思って、まあ地獄少女今回もそうですが作ってます。
ああ、はい、新しく出てきた、まあ第二の地獄少女と言われるような、こうミチルという少女なんですけれども、はい、ミチルというやっぱ少女にしたかったっていうのは、渡辺さんの中では強くあったんですよね。
そうですね。まあもちろん、地獄少女っていうタイトルから、
はい、
まあ少女ではある必要はあるんですけれども、まあ少女っていうのは、これはまあ勝手な僕のイメージですけども、やっぱりこう神秘的なイメージっていうのがあって、
はい、
まあその力っていうのが、やはりこう大きな、何かこうパワーを生むんじゃないかなって、まあ常に思ってまして、
はい、
まあ少女っていうのは外せない。
うん、
そしてまあたまたまですけども、魔法のプリンセスミンキーモモなどの作品をこう関わってきたので、それに関わってきたので、まあ少女、はい、渡辺博と少女って外せないもんなんのかなって自分で勝手に決めつけて、はい。
いや、でも渡辺さんご自身の中にも、はい、その何ですかね、少年とも少女ともつかないような無垢な魂を、はい、持ってらっしゃるなっていう、私はそういうのをなんていうんですかね、感じるんです、ね、
そうですか。
で、はい、でも大人としての、はい、なんかそういう凄惨な、人間の負の感情だったりとか、はい、不条理な物事の、出来事とかに対して、
真正面から意外とすごい真剣に見つめることができる方でもあるなっていう。
そうですか。
はい。なんか人間っていうものをすごくストレートにちゃんと直視しようってなってらっしゃる監督さんだなっていうふうには思ってました。
なんか、そうですね。自分ではちょっとなかなかわからないですけども、人間自体にはすごく興味があるのかなと思いますね。
はい。
で、友達関係とかも、やっぱり、小学校の時から、まあ幼稚園の時からずっと一緒に過ごしてた人たちの人生とかも、こう見てて、
はい。
まあいろんなことを感じるし、まあ今でももちろん、クラスメートのこととか、たまに会ったりする人たちとかのね、こう未来の姿を見てね、
はい。
そうか、こういう風に考えるんだなとか、あの時こうだったからこうなのかなとか、そういった部分に非常にこう人間いろいろだなっていうのを、
はい、
深く感じますね、いつも。
だから、はい、地獄少女を拝見してると、まあ一話一話ちょっと読み切りみたいな部分もあって、はいはい、家族の中での出来事だったりとか、その街の中での一部の中の出来事だったりとか、はいはい、その中にいろんな人物がいて、見方をいろんな視点を変えていくと、いい人間、悪い人間、でも悪意があるのかないのかもうちょっと何が正しくて悪いのか正義なのか、悪なのかっていうのがを考えさせられる部分が、
そうですね、
非常に多かったんですよね。
やっぱりそれぞれいろんな環境があるだろうし、何よりもその自分が正しいと思ってることは意外とその家庭の中での正しいっていうことだったりして、それは外の世界では全然正しくなかったりするっていうのが、やっぱり家庭環境なんかが大きくこうその人の価値観に非常にこう関わってるのかなって、まあすごくよく思うので、まあそういった部分をちょっとこう織り込みながらドラマを作ってる感じですね。
まあでも確かに、まあ、今回のシリーズの中でもそのちょっと複雑な家庭で育った子供たちのね、日常生活みたいなのが描かれていましたけれども、はい、そういうやっぱり親御さんとの関係とか親戚との関係とか、いろんなものが関わってきて、やっぱり子供の中の心が本当に思春期で揺れ動いて傷ついたりとか迷ったりって戦ったりって、なんか胸がやっぱり痛くなる、見てて痛くなるっていうのは、皆さん多分そういうの何かしら経験されて、こう視聴者の方が感じてらっしゃるから、えげつないなって思うんだろうなって思いましたね。
自分の高校時代とかも振り返りながらね、
うん、
自分の環境もいろいろ含めて、そういったことを考えて作ってますね。
だからああいうのを見てて、例えば今現代はツイッターとかそういうのも流行ってますし、パソコンの中での出来事とかも多いと思うんですけど、それをで何かこう炎上に乗っかる方々とかに対してもちょっと警鐘を鳴らすじゃないですけど、考えてほしいなって。
そうですね、
あなたのやってることっていうのは一体それは本当にどうなんですかっていう、
でもなんか今ってやっぱりこう周りに抗えないっていうか、自分独自のこう意見を言っちゃうとその中で浮いちゃったりとか、いろいろまあ現実的にはあるのかなっていうのがあるんで、本当はもうちょっとこう、自分の心だけは維持してほしいなと思うんだけども、やっぱり周りと一緒に生きるってことはそういったこともちょっとこう、空気を読んでいかなきゃいけないのもあるのかなとは思うんですが、まあやっぱりなんていうのかな、人をこう羨むとか羨ましいとか思う感情って、
はい、
どこから生まれてくるのか分かんないんだけど、どうしてもやっぱりそこに圧力が生じちゃうっていうのかな、自然とね、なんだろう、隣の家が車を買っただけで腹が立つっていうねこれなんだろうっていつも思ってて、
ね、本当にちょっとした些細なことなんだと、
そうそうそうそう、
思うんですけどね。
本当に隣のお家はね、一生懸命お金を貯めてね、頑張ってね、車を、本当に車が欲しくて買ったのに、隣からはまた車買いやがってとかね、そんな感じで見られて、なんかすごくこう、 貶めてやろうみたいなね、感情が生まれたりして、負のエネルギーがそっちに生まれたりして、
うん、
で結構その近所も周りもみんな同じことを思ってたりして、なんかその家がこうちょっと浮いちゃうっていうかね、そういったものが、いつもなんか社会って自然にそういうことが起き続けてるって思うんですよね。
なんか自分のそのちゃんと生きてきた、あの恥ずかしくなく生きてきた、私はこれで OK ですっていう気持ちよりも、羨ましいとか、うんうん、なんでっていう気持ちが生まれちゃうっていう、うん、なんか不思議ですよね、人間って。
そうなんですよ。そんなこと、だから人間だけの特別な感情なのかな。
比べるっていうことが人間の中には、うんうん、だ動物たちは自分の、まあ、人生というか、うん、その食べる分だけを取るっていう何かはあるけど、うん、その誰かと比べるっていう感覚ではないんでしょうね、
そ
う
そ
う、きっと。
でしょうね。だから人間からそれがなくなったら、人間ってもっと幸せになれるのになって。
いやー、みんなきっと穏やかな顔をしてるし、はい、変な事件起きないと思います。
多分ね、ご飯食べれて、寝れてって、うん、なんかそういうのがあるだけで多分幸せなんだろうなと思うんだけど。
やっぱりどうしても、こう、いい会社に入ったとか、うん、あのお給料が誰々はいいとか、うん、バイトだ、正社員だとか、うんうんうん、なんかそういうことですよね、結局。
そうですね。
ちょっとしたことでの逆恨みとか。
そうそうそうそう。そこで、やっぱり地獄少女っていうのが、どうしても生まれてくるんですよね。
いや、もう見てると、だから、凄惨な事件は全部、ちょっとした不満から全部出てるもので。
本当はね。
そう、そういうところがもう、あの、第一期からずっと、連鎖のごとくずっと、はい、あるわけじゃないですか。
そうですね。
だから脚本を書かれてる皆さんも、ええ、もうリアリティがかなりあるので、
そうですね。
やっぱりそういうことをスタッフさんで話し合われてるんですか？
主にその最近の不満みたいなことを最初に話して、
はい、
それからまあシナリオライターの方の経験とか、そういったまあ最近あった本当に自分の巻き込まれた事件みたいなものとかを、
はい、
まあ、あの、語ってもらって、その中から、より良い話を選んで。
より良い、より良い話やろ。なんかでも、どれもすっごく、なんか胸が痛かったんですけど。
そうですね。今回特に、酔いのとぎは、濃かったですね。
濃かったです。なんか、安らぎとかが一瞬たりともなかったです。
そうですね。
はい。まあ、あとね、私気になったのが、はい、よくあの、ミチルがこう、地獄少女のあそこに登場するときに、
はい、
昭和じゃなくて、大正時代の電車が出てくるんです。
はい、はい。
あの電車が、印象的で。
あ、はい。
あれは、
そうですね。まあ、愛ちゃんには、なんか、わらぶき屋根のちっちゃな家が。
はい、必ず出てましたよね。
今回は、ミチルの家はあそこなのかなって思いながらちょっと設定しました、は
い、その電車の絵が、
はい、
クオリティが高いんですよね、
うん、
なんかやけにこう目に残るっていうんですかね、その
なんか時代感っていうのはすごく出てますよね、うん、
出てますね、はい、
うん、あとまあ僕があの電車好きっていうのが
だから、いや、愛がないと、ああいう風には書けないだろうなって。
ああ、なるほど。
ちょっと思いました。
はい。あの、世界中に路面電車を追っかけて、海外まで行ってますんで。
じゃあ、結構いろいろなところに、ご旅行に行かれて。
そうですね。
電車の追っかけなんですか、それは。
そうですね。東ヨーロッパの路面電車の追っかけをしてます。
すごい、はい、マニアックですね。
そうですね。
随分。
はい。
はい。あと前に、ちょっとお伺いしたのが、一人で青森の恐れ山に行かれた。
はい、あ、行きましたね。はい。
一人でですよね。
もうほとんど日本は、はい、車で行きましたね。
ほとんど？
そうですね。奈良以外は行きました。
そうなんです。
奈良と沖縄以外は行きました。
いや、それは素晴らしい。だってほとんどの日本人は一生、そんなに行かないと思いますよ。
この間も青森行ってきましたね。
あ、そうなんですか。はい、車で？
あ、車で、津軽半島まで。
ああ、
はい。行ってきました。
素晴らしい。だからあの地獄の絵になった時にこう風車がくるくるくるくる、あれはもしや恐れ山のと思って。
まさにそうですね。恐れ山本当にね風車くるくる回ってますからね。
なんかこの岩の感じのディティールとかが、はい、まさかなと思いながら見てたんですけど。
ウソウリ湖でしたっけ、あの水青緑色の湖の前で風車がくるくる回ってる光景がまあ一つのイメージですね、あれの。
いやでもそういうところにこう出向かれていって、はい、渡辺さんがインスピレーションとして持ち帰るものってこう、うん、やっぱり絵を描く方にとってすごく大きいんだろうなと思って、
うん、やっぱりその写真とかで見るよりもね、あの実際自分で行ってみるとすごくこう、うん、360度ね、はい、見えるのですごくその、うん、雰囲気が自分の中に染み込んでくるっていうのかな、そういった感覚になれるので、はい、まあ行くことはすごく好きで見ることが好きで、はい、
いや、やっぱり素敵ですよね。でもその行動力が素晴らしい。お忙しいのに、はい、ありがとうございます。
その髪を織りなす色は幾千鮮やかもおぼろげも全ては落ちてゆく。
テレビアニメ地獄少女宵の研ぎエンディングテーマ、野戸真美子さんで色紙でした。
見たいラジオ、
からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでエバーラスティングトレイン終わりなき旅人を聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はゲストに渡辺博さんを迎えてお送りしてきましたが、いろいろなお話が飛び出してきたので、来週も引き続き渡辺さんのゲストトークをお届けします。お楽しみに。さあ、ここでですねお知らせがあります。ブルーレイ DVD 地獄少女酔いの棘上巻発売中です。そして地獄少女酔いの棘下巻9月27日発売予定となっておりますので、皆さんぜひこちらもご覧になってください。そしてここで私からのお知らせです。来月はミュージカルでお休みしますが、次のマンスリーアコースティックライブも決定しています。次回は10月29日日曜日、昼公演は13時30分から、夜公演は16時30分から、会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいてです。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトの発表をお待ちくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールの方はヘキルアットマーク tfm.co.jp までお待ちしています。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは、毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな。見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージやメッセージテーマなどを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。そしてこの番組をラジコでお聞きの方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば放送後1週間はもう一度聞くことができます。シェアボタンを押せば Twitter や LINE でお友達にシェアすることもできますよ。どんどんシェアしてくださいね。というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、来週も渡辺さんのお話聞いてみたい、たい、たい、楽しみ。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
僕らは乳酸菌、今日もお腹の中から健康を見守っています。
ちなみに乳酸菌くんの大きさは
針の先より小さいよ。
ヤクルトプレゼンツ小さな小さな物語、毎週日曜お昼12時25分
音楽と暮らそうミュージックバード。ハイレゾに迫る24ビット放送が大好評の衛星デジタル音楽放送ミュージックバード。さらに高音質なプレミアムチャンネルも話題。初期費用0円の新レンタルプラン、コミコミライトを受付中。税別月額2000円の聴取料だけで、ザ・クラシックほか人気チャンネルを24ビットの高音質放送ですぐに楽しめます。お申し込みはミュージックバードのホームページで。